おかげさまでおととい案紙を受けました。それに先立って3月13日には卒業式が行われて、無事に進学校を卒業しました。日本ルーテル進学校の卒業式はルーテル学院大学大学院と合同で行われます。進学校と大学は、ご存知かもしれませんが、同じキャンパスにあって、私たち進学生は大学生の皆さんとの関わりの中で実際に学生伝道を体験したり、あるいは大学の授業を受けてさまざまなことを学んだりすることができます。こういう環境の進学校というのは実はとても珍しいのですが、そのおかげで私も多くのことを学ぶことができましたし、聖書をより深く理解することにもつながりました。例えば皆さんはユマニチュードという言葉をご存知でしょうか。カタカナでヤユヨのユでユマニチュード。私もこれまで全く知らなかった言葉で、1年くらい前に大学の授業を取った時に、高齢者福祉の授業を取ったんですけれども、その時に隣に座っていた社会福祉専攻の学生さんに教えてもらいました。介護や看護のお仕事をされている方の中には知っている方もいらっしゃる言葉だそうですが、私にとっては全然知らない言葉で、それで急いで本を読んで勉強しました。ユマニチュードは認知症のケアの技法、ケアの方法、介護法です。フランスから入ってきたものだそうですが、フランス語で人間らしさを意味します。ユマニチュードはフランス語で人間らしさというのを意味するそうです。その名の通り、認知症の人たちをケアするときに、その人の人間らしさを最大限尊重してケアをする。そしてそれによって認知症の患者さん、利用者さんと心が通うということで、近年注目されているケア技法だそうです。当時私はデイサービスのアルバイトで認知症の利用者さんと接することが多かったこともありまして、興味を持って読み進めていきました。ユマニチュードが大切にしていることが4つあります。それぞれご紹介すると、それは1つ目、相手を見つめること。そして話しかけること。3つ目、触れること。最後が立ってもらうことです。見つめること、話しかけること、触れること、立ってもらうこと。当たり前のことのように思われるかもしれませんが、病院や老人ホームでこれらのことを認知症の患者さん相手にするスタッフはほとんどいないと言われています。忙しい介護の現場ではとてもそんなことはやっていられないからです。認知症が進んだ患者さんと目を合わせるのは、実はそれだけですごく時間がかかります。また話しかけても特に反応があるわけではありませんし、体を拭くなどの目的がない限り触れるということも忘れがちです。ましてや立って歩いてもらうというのは本当に大変ですし、転倒のリスクがあります。しかしこの新しい介護法ユマニチュードではこれを徹底して行うそうです。例えば最初の見つめること、どれくらい徹底して行うかというと、例えば壁の方を向いてベッドに横になっている患者さんがいたとすると、そのベッドを動かして壁と患者さんとの間にこうやって入って、森下さんおはようございますみたいな感じでこう声をかけるそうです。そして目を合わせて話しかけて、目を合わせて名前を呼びます。話しかけることもそうです。認知症が進むとこちらが話しかけても反応が返ってくることはほとんどありません。しかしそれでも患者さんは聞いていてくださっていると信じて、それでも話しかけます。森下さんいいお天気ですねとか、今体を拭いてますよ、気持ちいいですね、こういう感じだそうです。そしてその時 できるだけ優しく体に触れるのだそうです。そうやってケアをする人とケアをされる人の間に人間らしい信頼関係を築きます。そしてイマニチュードの最大の特徴は患者さんを立たせることです。いつも車椅子を使っている患者さんだったり、ほとんどベッドで寝たきりの患者さんに少しずつ訓練をして立って歩いてもらうといいます。最初私はそんなことできるのかなと思いました。しかしイマニチュードの考え方によれば、患者さんが立てなくなるのはケアをする側、看護する側の事情も関係しているといいます。忙しいからじっとしていてほしい、転倒すると困るからもう立ち上がらないでほしい、そういう理由から患者さん自身が立って歩くことを制限して、やがて本当に筋力が落ちて歩けなくなってしまう。結果的に本人も周囲の人ももう私は歩けないんだ、もうこの人は歩けないんだと決めつけてしまう、そういうことが介護の現場ではよく起こるそうです。念のために申し上げておくと、今介護している人が悪いとか頑張っていないとかそういうことではなくて、当事者の皆さんは精一杯介護されていると分かった上で、イマニチュードは一つのさらなる介護論として新しく提案されているということです。ですのでイマニチュードの本を読むと、決して立てないと思われていた患者さんが適切な看護と介護、そして援助者との信頼関係により立って歩けるようになるのです。立って歩けるようになって、その人本来の身体機能と人間らしさを回復したという事例がたくさん出てきます。もう立てないと思われていた人が立ったというお話、そんな話は聖書の中にも出てきます。先ほどお読みしたヨハネ福音書のお話もその一つです。38年間も病気で苦しみ寝たきりだった人がイエス様の一言で起き上がって歩き出すというびっくりするような奇跡のお話です。あるところに38年間病気で苦しんでいた人がいて、その人をイエス様は見て話しかけてくださったというお話でしたね。そしてイエス様がその人に起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われたとき、奇跡が起こります。その病気の人は起き上がって歩き出したのです。この時どうしてこの人は立って歩き出すことができたのでしょうか。イエス様は神様だから、何でもおできになる方だから、それはもちろん大前提としてあると思います。あります。しかしイマニチュードという先ほどの考え方に触れてからこの箇所を読むと、決してそれだけではないと思えてくるのです。つまりイエス様がイマニチュードな人間らしいやり方でこの人に接してくださったから、この人は立つことができたのではないか、立ってみようと思えたのではないかと言いたくなります。イマニチュードの4つの柱をもう一度確認したいと思います。それは相手を見つめること、話しかけること、触れること、そして立ってもらうことです。イエス様はこの病気の人を見たと聖書は書いています。病気の人がたくさんいて苦しんでいる様をイエス様は素通りせずに見つめてくださったのです。そしてイエス様は話しかけます。よくなりたいか。38年も病気で苦しんでいる人によくなりたいですかって話しかけてくれる人は他にいなかったんじゃないかと思います。こんなに長い間患ってもう当然よくなることはないと、よくなりたいですかとか聞いても無駄だときっとみんな思っていたのではないでしょうか。それでもイエス様はよくなりたいかと話しかけてくださるのです。まるでこの人がよくなる力を イエス様だけは信じておられたかのようです。そしてイエス様は起き上がって歩きなさいと言われました。イエス様はこの人が寝たきりの状態にとどまるのではなく起きて歩くことをお望みになったのです。見つめる、話しかける、触れる、立ってもらうというイマニチュードの考え方がこのイエス様の振る舞いの中に実現しているように思います。イエス様はユマニチュードなお方です。人間が人間らしく生きる力を引き出してくださいます。イエス様はこの病気の人に対してだけユマニチュードなのではありません。私たち一人一人にとってもユマニチュードなお方です。イエス様は私たちを見つめてくださいます。私たちが壁に向かってイエス様から目を背けていても、イエス様に背を向けていても、ベッドを動かしてまで壁と私の間に入って私の顔を覗き込んでくださるお方です。イエス様は私たちに話しかけてくださいます。ユマニチュードなケアでは相手が反応してもしなくても必ずその人に語りかけます。イエス様も同じです。私たちがイエス様の言うことなんて別に聞きたくないと思っている時でも、イエス様は変わらずに私たちに話しかけてくださっています。イエス様は人々に手を触れ病気を癒されたお方です。私たちにもそばにいる誰かを通してきっとイエス様は触れてくださっていると私は信じています。そして最後に、イエス様は私たちを立たせてくださいます。立ち上がる力を与えて歩き出すことを見守ってくださいます。もう絶対歩けないって自分でも思っているし、周りからも思われている。でもこの人が言うなら歩いてみようかなって私たちに思わせてくださるお方です。周りが誰もあなたの可能性を信じてくれない時でも、たった一人、あなたならできる、もう一度立って歩き出しなさいと言ってくださるお方です。そういう意味でイエス様はユマニチュードなお方です。いつもあなたを見つめ、話しかけ、触れて、そしてもう一度立ち上がる力を与えてくださいます。私たちはイエス様ではありません。でもきっと誰かを立たせることができます。ユマニチュードの技法のように、相手を尊重し心が通う関わりをしたいという思いがイエス様の起こした奇跡と同じような奇跡を起こしていくのです。看護師さんや介護士さんはイエス様ではありませんし、私たち教会員も家族も牧師もイエス様ではありません。だから私がイエス様みたいに起き上がって歩きなさいと言っても誰も立ってくれないと思います。でも私たちは地道に信頼関係を積み重ねていくことができます。イエス様のように相手の目を見て名前を呼ぶことができます。イエス様のように根気よく語りかけ優しく触れることができます。その信頼関係が積み重なって、イエス様のようにもう立てないって思われていた人に立ってもらうことができます。この人が言うなら立ってみようかなって思える絆を作り出すことができるのです。そしてそれが周囲からは奇跡に見えることでしょう。イエス様が大切にされた4つのこと、目の前の相手を見つめること、話しかけること、触れること、相手の立ち上がる力を信じること、私にとってこれから牧師としての働きが始まりますが、この4つのことを忘れないでいたいと思います。私たちもイエス様に倣って相手を尊重する関わりを教会や社会や家庭の中で続けてまいりたいと思います。祈りましょう。 神様、あなたは私たちを見つめ、語りかけ、触れていてくださいます。そして私たちに生きる力を与えて、私たちを立ち上がらせてくださいます。あなたの愛をいただいた私たちもまた、周りの人に愛を持って接することができますように。そうしようとして失敗してしまう時も、どうぞ許してください。あなたにすべてをお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。